特集パブリックコメント制度、皆さんの意見をお聞かせください。第2次三好市食育推進計画案について意見を募集します。平成21年度に5カ年計画として三好町食育推進計画第1次計画当時を策定してから今年で5年を迎えます。三好市では今後さらに市民の皆さん一人一人が食の大切さを再認識し、心豊かな生活を送れるよう食育推進計画を見直し、新たに第2次三好市食育推進計画を策定します。今回はその計画案がまとまりましたので公表し、パブリックコメント制度により皆さんからのご意見を募集します。写真の説明をします。生産者が野菜の説明をしながら対面販売をしているところです。食育って何？国は食育基本法平成17年施行の中で、食育とは生きる上での基本であって、地育、特育、および体育の基礎となるべきもの。様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることと言っています。食育は国民みんなが生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするための重要なテーマです。なぜ食育を推進するの？昨今、食をめぐる家庭や社会の環境が大きく変化しました。家庭では一家団らんでの食事の機会が減り、栄養の偏りや不規則な食習慣が要因となる肥満、生活習慣病や摂食障害が問題となっています。また、食を提供する側のモラルが低下し、食品表示法義務違反や食品偽装など、食の安全、安心に関わる様々な社会問題が発生しています。同時に、家庭や事業所から出されている膨大な量の食べ残しは環境問題にもつながっています。国では食をめぐる様々な問題に対応するため、食育基本法に基づき食育推進基本計画を策定し、これを受けて現在全国で食育が推進されています。三好市食育推進計画とは、国が食育基本法を施行したのを受け、三好市においても市民の皆さんが健康で心豊かな生活を送れるよう食を支える人づくり、より良い食習慣と安全な食での健康づくり、環境づくりを目指して三好町食育推進計画第1次計画当時を平成21年度から平成25年度までの5カ年計画として策定しました。今年で第1次計画の策定から5年を迎え、今後さらに市民の皆さん一人一人が食の大切さを再認識し、食育に関する施策を総合的に推進していくため、見直そう、よく学ぼう、作ろう、食のキャッチフレーズとする第2次三好市食育推進計画を三好市食育推進会議が中心となって策定するものです。計画の期間、第2次三好市食育推進計画の期間は平成26年度から平成30年度までの5カ年計画とします。食育に関するアンケートを実施。第2次三好市食育推進計画の策定に向けて、より実効性のある計画づくりの参考資料とするため、平成25年7月に保育園・幼稚園の年中児または小学2年生の子どもを持つ保護者、小学5年生、中学2年生、高校2年生、18歳以上の市民の皆さんを対象にした食育に関するアンケート調査、対象者4278人、回答者3506人を実施し、ご意見をいただきました。あなたは食育に関心がありますか？という問いに対して、18歳以上の回答が示されています。1. 関心がある 27.7%。 2. どちらかといえば関心がある 46.1%。 3. どちらかといえば関心がない 17.3%。 4. 関心がない 6.5%。 5、無回答 2.4%。 食育に関心がある、どちらかといえば関心があると回答した人を合わせた割合は 73.8% と、平成20年6月に行った第1次計画策定のためのアンケート調査時の 66.5% に比べて 7.3% 増加しました。アンケートに寄せられた食育に関する4人の皆さんの声を読み上げます。1人目、小学2年生の保護者。子供の時に感じる味覚はとても大切だと思います。旬のもの、国産のもの、安心して食べられるものを与えるのが親の役割だと思っています。2人目、小学5年生。私は野菜が苦手なので少しずつ食べられるようになりたいです。3人目、中学2年生。私たちが食べている肉は牛、豚、鳥などです。これらの動物たちに命をもらって食べさせていただいている気持ちを忘れずにいただきますと、ごちそうさまは欠かさずに言いたいと思います。4人目、18歳以上の方。食は人間にとってとても大事なことなので、子どもたちにはいろいろなことを教えるべきだと思います。それは料理教室でも農業体験でもどんな方法でも良いと思います。現在もされていると思いますが、一層活発にやってほしいです。アンケート結果から見えること。今回のアンケート結果と、平成20年6月に行った第1次計画策定のためのアンケート結果を比較することにより、この5年間での市民の皆さんの食育に関する変化が見えてきました。平成20年と比べて良くなった点、7つあります。1、食育という言葉の認知度。2、食育に関心がある人、どちらかといえば関心がある人の割合。3、食育ボランティアの活動者数。4、農作物の栽培体験者数。5、料理教室への参加者数。6、栄養バランスに気をつけている人の割合。7、肥満の人の割合。平成20年と比べて変わらなかった、もしくは悪くなった点が6つあります。1、朝食を家族と一緒に食べる人の割合。2、朝食を食べる人の割合。3、よく噛んで食べる人の割合。食事バランスガイドの認知度。5、食品表示を確認する人の割合。6、地元産の食材を買うように努めている人の割合。三好市の目指す食育。アンケートの結果から三好市の食育の現状は、食育に対する市民の皆さんの認知、関心は高まってきたものの、日常生活の中で十分に食育を実践できているという状況までには至っていません。この状況を踏まえ、第2次三好市食育推進計画では、市民の皆さんが目指す食育と暮らしについて、第1次計画から主に次の3点を変更します。 1. 基本理念を次のように改めます。食を通した人づくり、健康づくり、環境づくり。 2. 新たに行動指針を定めます。 1. 市民一人一人が食育始めの一歩を踏み出そう。具体例、よく噛んで食事をする。食事の準備や片付けを手伝う。いろいろな食べ物を味わい、味覚を育てる。2、家族と一緒に楽しみながら、望ましい食習慣を身につけよう。具体例、家族と楽しく会話をしながら食事を楽しむ。毎日、朝食を食べる。3、自立した人、青年期として食への関心を高めるよう努めよう。具体例、季節の旬の食材を知り、地域独自の食文化に関心を持つ。食品の産地や栄養などの表示に関心を持つ。食と健康に関する知識を身につける。家庭を中心とした食育のネットワーク作りを進めます。食育に関する取り組みの実効性を高めるためには、食に関わる様々な関係者がその役割と特性を活かしながら、お互いが連携、協力して事業を展開していくことが重要です。家庭を中心として、保育園、幼稚園、学校、地域、農業団体、 事業所、医療機関、行政などが市民の皆さんとの協働により、食育を推進するためにネットワーク作りを進め、食育推進活動の要としていきます。第2次三好市食育推進計画の体系図。基本理念、食を通した人づくり、健康づくり、環境づくり、それぞれが基本目標1、2、3に分かれて、その次に基本目標のそれぞれの詳細が書かれています。順に説明します。基本目標1、人づくり。食の大切さや楽しさが分かる心豊かな人材、人を育てます。1、食の正しい知識を身につけ、食に対する感謝の心を育てます。2、楽しい食事の場づくりの大切さを伝えます。3、農作物の栽培や料理教室など体験型の学習と食文化の継承を進めます。4、食育を広めるための人材の育成、関係者との連携を進めます。5、食育に関する情報提供や PR を進めます。基本目標2、健康づくり、食を通して健康な体を育みます。1、バランスの取れた食生活の大切さを伝えます。2、望ましい食習慣に身をつけ、生活習慣病を予防します。3、食の安全について関心を高めます。基本目標3、環境づくり、食に関する環境を整えます。1、環境に優しい食生活や活動を進めます。2、地産地消を進めます。行動指針。1、市民一人一人が食育はじめの一歩を踏み出そう。2、家族と一緒に楽しみながら望ましい食習慣を身につけよう。3、自立した青年期として食への関心を高めるよう努めよう。家庭を中心としたネットワーク作り。ネットワーク作りの中心となる家庭は、食の大切さを学び、食育を実践する最も基本となる場所です。食の楽しさや感謝の心を伝えていくことが大切です。また、自分でできることは進んで行いましょう。その周りを囲み、ネットワーク作りを進める大きく3つのグループがあります。1つは、地域各種団体、生産者、事業所。地域の特色や食文化を生かして、食文化の継承や食育体験の場、地域の食生活の改善を図る場、食に関する情報に対して関心を高める場として大切な役割を担います。2つ目、行政。行政は学校などと連携して、市民や地域、関係機関などとの協働により、総合的食育を進め、食育に対する市民の関心を高め、食を通した人づくり、健康づくり、環境づくりを推進する役割を担います。3つ目、保育園、幼稚園、学校。子どもの健全な育成に重要な役割を果たしている保育園、幼稚園、学校は、集団生活を通して食の楽しさを体得する場として、食育の推進を図る上で重要な役割を担います。写真の説明をします。保育園児が生産者に手伝ってもらいながら柿を取っている様子です。その横でもう一人の園児がその姿を見守っています。具体的な取り組み。食べることは誰もが一日も欠かさずにする生きるための基礎です。市民の皆さん一人一人が一生を通して自分の食のあり方について考え、実践する力をつけることが必要です。食をめぐる様々な課題を解決するため、一生を乳幼児期から少年期、青年期、壮年期、中年期、高齢期という6つのライフステージに分け、それぞれのステージでの重要テーマを明らかにして、具体的な取り組みを行っていきます。各ライフステージ別の取り組みについて、年代ごとのポイントと基本目標、1、人づくり、2、健康づくり、3、環境づくりごとの取り組みポイントについて紹介します。写真の説明をします。マスクをして三角巾とエプロンを身につけた子供がおばあさんからおこし物の作り方を教えてもらっている様子です。ライフステージ別の取り組み。ステージ1。 乳幼児期、0歳から5歳頃。乳幼児期は身近にある食材を見たり触ったりすることで、命の存在や自然の恵みを感じ、食に対する関心を高める時期です。家族と一緒に楽しく食事をすることが大切です。1、人づくりポイント。家族と一緒に食べることの楽しさを知る。2、健康づくりポイント。よく噛んで食べるなど、食事の仕方を身につける。3、環境づくりポイント。食べ残しが良くないことを知る。など。ステージ2、少年期6歳から18歳頃。少年期は家庭や学校を中心とした生活の中で健康づくりの基礎となる望ましい食習慣を身につける時期です。健康な生活のため、食の基礎を習得することが大切です。1、人づくりポイント。料理づくりなどにより食への関心を高める。2、健康づくりポイント。食生活や健康、バランスの取れた食事について学ぶ。3、環境づくりポイント。体験学習を通して農業の大変さ、食の大切さを学ぶなど。ステージ3、青年期。19歳から29歳頃。青年期は体と心の成長が終わり、保護者から自立し始める時期です。外食の機会も多くなることから、自分の健康は自分で守ることの大切さを認識し、今まで学んだ正しい知識をもとに健全な食生活を送ることが大切です。1、人づくりポイント。家族や友人との食事を楽しむゆとりを持つ。2、健康づくりポイント。食事量に気をつけ、適正体重を維持する。3、環境づくりポイント。体験学習を通して農業の大変さ、食の大切さを学ぶ、など。ステージ4、壮年期。30歳から44歳頃。結婚や子育てなどにより生活が大きく変化する時期です。この時期の生活リズムの乱れが生活習慣病の原因になることから、食事を選択し、自己をコントロールする能力を身につけることが大切です。1、人づくりポイント。親として子供が楽しく食事できるように努める。2、健康づくりポイント。メタボリックシンドロームの予防に心がける。3、環境づくりポイント。地産地消を心がけ、地元の食材を使うようにする、など。ステージ5、中年期、45歳から64歳頃。家庭や社会の中で役割と責任が増す時期です。身体的な機能が徐々に低下し、メタボリックシンドロームや歯周病などの問題が起きやすいことから、自分に合った食生活を実践することが大切です。1、人づくりポイント。食を通したボランティア活動に取り組む。2、健康づくりポイント。かかりつけの病院を持ち、定期検診を受ける。環境づくりポイント。食品などの無駄を減らし、環境に優しい生活をする、など。ステージ6、高齢期、65歳以上。退職や子供の自立などにより、生活が変化する時期です。体や環境の変化に合わせて食事を見直し、必要な栄養をバランスよく取ることが大切です。また、食文化を次世代に伝えることができる時期です。1、人づくりポイント。伝統料理に親しみ、自分で料理することを楽しむ。2、健康づくりポイント。自分に合った歯磨きを続け、噛みにくいと感じたら放置しないように心がける。3、環境づくりポイント。食品などの無駄を減らし、環境に優しい生活をする。など。皆さんのご意見をお聞かせください。第2次三好市食育基本計画案に対する皆さんのご意見をお聞かせください。また、この内容は三好情報プラザ市役所1階サンネットまたは三好市ホームページでもご覧になれます。ホームページアドレスは http://www.city.aichi-myoshi.lg.jp 意見の提出は 12月1日日曜日から平成26年1月6日月曜日までに、次の4つのいずれかの方法で産業化まで。1、郵便、郵便番号 470-0295、 住所の記入は必要ありません。2、電子メール、メールアドレス sangyo@city.aichi-myoshi.lg.jp。 3、ファックス、ファックス番号 34-4189。 4、直接お持ちください。なお、提出には様式は自由ですが、住所、氏名、電話番号が必要です。この件に関するお問い合わせは産業課まで。電話 328015、 ファックス 34-4189。